後世
達人の
ブチブチ行こうか。この番組は日蓮宗二層の滝本浩生となんちゃって坊主の桃田達人の二人でお届けする愉快に仏法が学べるバラエティ放送です。皆さんこんばんは、滝本浩生です。
なんちゃって坊主桃田達人でございますこんばんは。
さあ今夜も1時間大はしゃぎしていきたいと思います。
はい先生あれなんです。
何、
僕この間のね忘年会飲んでね、先生にもう一つお聞きしたかったんが、
何、
プレゼントの中で、大抽選会のプレゼントの中でね、
はいはい、
その新しい仏園をつなぐために、ゲストの方たち当たった方が、まあ、1回も浩生先生の講演会に来られたことのない方を、お連れする無料券っていうね、
そうそうそうそう、
あれすごい、またいい招待券いいなと思ったんですよ。
そうでしょ、あれね、ナイスアイデアでしょ。
あれ誰が考えはったんですか。
なんかね、藤田とか三井とかが考えてくれてたんだけれども、その時は当たった人が何誰と来てもっていうような感じだったのね。
はいはいはいはい、
だから例えば藤田が当たったら三井と一緒に来たら二人ともただみたいな。
ああそうかそうか、
最初はそういうような感じになっててんけど、ちょっと待ってと、そうよりも、なんかもう一方どなたかを連れてきてくれたっていう方が、今までお勉強会に来られてなかった人をね、なんかその方が誘いやすいし、ゲーム感覚っぽくない、どっかで、なんとなくね、で、いいですね、なんかそんなあんなこんなでああいうアイデアになったんやったかな。
いやあれいいなと思ったんですよ。
そうでしょう。だからなんかただだと興味がないお友達に対してでも誘いやすいやん。
そうですね、本当はこの人に聞かせてあげたいんやと、でこの人苦しんでるし、こういう人こそ、今まさに仏法を聞いてもらいたいって思う人ほどね、聞かないじゃないですか。
そ
ういう人もまたもうそんな気持ち悪い話やめてくれよみたいな人ほど迷ってはったりとかするじゃないですか。
そうね、
僕もそうでしたけど、そういう人を連れてきたい時のきっかけとしては、ものすごいいいですよね。
そうよね、でもやっぱり、仏法の勉強会ってうさんくさいよな。
うさんくさいですね。臭く感じるんですよね。うさんくさい人たちが今までやってきたものがあったりとか、あまりにもなんか偏った信仰宗教になってくると、
なんで
ひつこいなんか勧誘があったりとかするのとかね。
どうやったら払拭できるんだろうね、これってね。まあ地道にこうやって私も頑張っていくしかないのかな。
じゃあ先生の聞きに行かしてもらう時には、その仏法と言わずに、漫談滝本浩生承認漫談
失礼ね
ぐらいの、いやタッチで来てもらったら、
ああそういうことね、
逆にみんながグワッてもうすごいぐらい心を洗われて、
何でもいいけど、
いやなんかそんな感じがしますよね。だって先生 の勉強会なんかでも、やっぱり僕の知り合いとかでも一回行かれた方、は絶対まだ行きたいって言い張りますからね。
言ってくれるでしょう。
絶対言います ね、
なんだけれども、本当に心が傷んだ時って聞きに行けないよな。入らへんよね、本当にね。さっきももちゃん言ってたみたいに入らへんよ ね、その状況になる前に手打っとかんと、あかんよね。
あれ入らへん、なんで入らないですかね。もうまず聞きに行くっていう、その時間移動とか、その場所に行って時間を取られる余裕すらないんですよ、心に。
あそうね、
で人の話も聞けないんですよ、自分の聞きたい話だけは、自分の知りたい部分だけは必死のパッチに向いてますけど、
しかも都合よくね、
都合よく、だからそれ以外のところには全然耳が、だから思いだら聞く状態になってないですよね。だって
もう心がもう全てを反発心で聞いてるよね、そない言うけどさというように全部ひっくり返しながら話を聞いちゃってるよね。心カチカチになっちゃったらね。
だから友達に相談しても、うん、だから自分の都合のいい答えを欲しいだけであって、まあ、そのお前の意見はいらんねんみたいな。
わかるわかる、うんうんう
ん、そうそう、俺の言ってることに同情せよみたいなぐらいのところがあったりとかするんですけど、うんうんうんうん、
あれはかなんな。
でもそういう人でもどっかで、うん、あの本当に大変なことがあった時に、うん、どっかで心が立ち直る時って、うん、なんかそういう仏法とか何かにどっかで触れた時ですよね結局。
まあ触れた、どうかな、どうなんだろうな、うん、うん、そうかな、うん、うん、まあ、心だけ の、 あの傷だとね、教えを学んだりなんやしたらある程度言えたりするし、違う角度で物が見れたりするけど、うん、今ももちゃんとねこの収録前にも話してたけど、あ、声のお金だな、
お金ね、
お金な、うん、お金がすごく大切っていうような、ある意味あのそれってやらしい響きに聞こえちゃうけど、うん、でも事実お金って心の余裕をねすごく作ってくれたり奪ったりするじゃない。心、ももちゃんってお金に困ったことある？
あります、あります。お弟子時代なんか本当に弟子時代は師匠から毎日1000円もらうんですよ。へ、1000円だけなんですよ、うん、あとアルバイトしてやるんですね。カバン持ちしながら、まあ、ちょっとアルバイトしたりとかして、で終わってからこの芸人として舞台とか立つんですけど、うんうん、1回ね、二丁目劇場なんか昔あったんですけど1回出たら500円、うん、税金引かれてもらえるの450円やったりとか。
へえ、あの二丁目劇場出てた、あそこ
出てました、出てました。で梅田花月とか出してもらった
、
いやいやもうないですけどね、梅田花月とかでもあの昔5000円もらっても、うん、500円から4500円とか。ほう、だから収入って本当に月に 2,3 万とか。
それでどうやって食べてたの？
アルバイトしたりとか、なんかもうそれこそ親にちょっと助けてもらったりとか。ほんでもうやっぱりもうどんどんどんどん年いくごとに、やっぱり親も当然もうええ加減にしてくれとかで、アルバイトがあって、うんね、アルバイトやりたいねんけど やらなあかん芸人のことがあったりとか、なんかそんな食われへんっていう時に、まあ、ももちゃんキュービーの引っ越しを始めたんですけど、その時もね仕事がないんですよ、うん、トラックだけこう先に広告見て、うん、資本金0円からできるからローン組んであったんですけど、全然仕事ないんですよ。はあ、だからローン払わなあかん、
そういうこと、ね、
ガソリン代ない。
じゃあその時はどうしたの？
その時だからたまたま一緒に出た彼女がいてて、うん、その彼女が
お金出してくれた、
稼いでくれたお金で、
いや最低な男、
食べて、で仕事入ってきてもこのガソリンが入れれないからその彼女の実家が文房具屋さんやったんで、はあ、そこは契約してるガソリンスタンドに夜中勝手に入れに行って次の日怒られたりとか、はあ、その頃は、うん、例えばもうお腹若いでしょ、お腹空いてるんですよ、で彼女と一緒に2人でトラック乗ってるんですよ、はあ、っていうのは僕トラック来る2週間前に免許取り消しになっちゃって、はあ、で彼女運転してもらわなあかんで、弁当にほんまに梅干しだけの置いて、
それ何歳の時？
23から4、はあ、
それが何年ぐらい続いたの？そういうのは
2年ぐらい始めましたかね、1年
半の2年ぐらい。その時ってさ、もうすっごい自分の外にいろんな犯人がいたでしょ。
見てます、もう全部犯人で、もう
イライラする対象ばっかりでしょ。
そう、なんかあの本当に、まあ、なんか裕福そうな人見たら、うん、絶対悪いことしょんねんとかねなんかそんな風しか取れへんわけですよ、うんうん、ベンツ乗ってる人がこうね、はいはいはいはい、若い女年ぐらいのやつがベンツ乗って、うん、綺麗な女の人連れて横、僕軽トラで横並んだら、うん、絶対なんか悪いことしょんねんみたいなとか、うんうんうん、そういうちょっと言ったらなんか不満というか、うん、不平不満しか出てこない。
そこなんよね、うん、そやねん、お金の怖いとこってそこで、うん、もうお金があの生活費がショートしてる方、足りない方が、はい、みんながそうっていうわけじゃないよね、うんうんうん、そうじゃない方、立派な方もいるんだけど、うんうん、でも我々ぐらいのさ、うんね、中途半端な勉強しかしてなかったらさ、はい、お金が本当に日々ちょっと財布の中の小銭を本当にちゃんと数えなければやばいぞっていう時って、うん、本当に人のことを悪く言ったり、ちょっとしたことでイライラしたり、うん、もう人の優しさに目がいかない、
いかない、
もう愚痴ばっかりになっちゃうよね、うん、
やし、やっぱり譲れない、
譲れないね、うん、
ちょっと、うん、例えば1個のパンを、うん、 一人で食べててお腹空いてる人見たら、うんうん、お金ある時やったら、うん、まあ、半分こうほとかね今やったらできるじゃないですか、ちょっと学ばしてもらってとかしてるし、うんうん、そういう気持ちになりますけど、うんうん、そのお金ない時っていうのは、
まあパンとか、まあ、そういう物質的なことだけじゃのうてな、うんうん、ちょっと電車に乗ってさ、席ね、自分が座ろうと思ってたとパッと座られたりしただけでも半端なく怒るよ。
怒りますね。
わかるよね。
わかります。
で、ちょっといろんなこと、なんか納得する対価に値しないような食事の量とかさ、うん、そんなんやっても、もうすごい舌打ちをする方とかいてんの。
はいはいはいはい。
やっぱ最低のお金は自分で作っておく責任があるよね。
ありますね。うん、やっぱ心貧しくしますよね。
なっちゃうよな。うん、でもそんなとこにさ、でもお釈迦さんっていうのはさ、ね、本当に豊かな方、心がね、うんうん、ずっと。
お釈迦さんってお金持たれてたんですか？
お金持ってない。もともとはそれは王様やったからね。
ああ、そう、大金持ちだった。
うんうんうん、でも修行に出られてからは布一枚とあとは宅発修行をなさって、
そうか、
その日その日の食べれるおまんまをいただきながら、うん、修行をなさって悟りを開いてからは、まあそれはたくさんのお弟子さんがね出かかったから、はいはいはい、いろんなお供養があるからそれいただいてたと思うけど、でも決して贅沢をされる方じゃないし、
とか貯金をするとかそんなこともなかったでしょ
う
な、
うん、お布施で当時はお金を受け取ってはいけなかったからね。
あ、そうなんですか、うん、食べ物だけ、
お釈迦様の時代はね、
へ、うん、食べ物と衣ぐらい、
まあ、衣布を施す、まあ、お布施という字のごとくやってるね、はいはい、うん、っていうのとか、あとはまあ、祇園精舎なんかもそうじゃない、 あれは大きな、だから寺院、御寺院やね、ああいうお家を、まあ、スタッタ長者っていう方が提供して作ってくれはってんけどね、それでも建物をいただいてて、お金をいただいてたわけではなくて、本当ね、当時はね、お金っていうお布施は一切受け取ってはいけないってなってた、うん、でなんだけども、今ってほらお金ってっていうお布施が主流になってきてるでしょ。
それはね、今それこそ米持ってたら怒られそうですもんね。
あ、まあ、うん、全然そんなの送ってくださるよ皆さん。
あ、そうですか、
うん、お野菜とかも送ってくれはるしね、農家の方なんかやったらね、
うん
うん、じゃあそのお金っていうのを受け取るように今はなってるじゃんって、お釈迦様はダメって言ってたのにって、うん、ってな話になってくんねんけど、
はい
はいはい、お釈迦さんが亡くならはってから、約100年後に、
はい、
第一結集って言ってね、お釈迦さんの弟子たちがみんな集まって、
はい、
でもそれはお釈迦様が生きてはる時に一緒に修行してた人たちは全員死んでるから、
うん、
2世3世やけどね、
はいはいはい、
うん、でその弟子たちが集まってね、でお釈迦さんこない言うたはったからこういう風な教えやっていこうぜ、うん、そうだね、僕はこういう風に伝わったのを聞いてるからこうやっていこうぜって言って、みんな毎日朝集まっては話し合いをしてたのね、
はい、
忘れないように、
はい、
ならその時にとある修行軍団の子たちがね、お金をお布施を受けていたということを他の修行僧が見つけるわけよ。
ほうほうほう。
で、え、あいつらお金もらってるやないかい、うん、っていうことになっちゃって、
はい、
でみんなで呼び出したわけ、
はい、
うん、でお前たちお金をもらってはいけないという推しを破っているではないか、うん、裏切り者ってすごく怒ります。だからその子たちはっていうかなと、
うん
うん、お釈迦さんの推しは確かに素晴らしい大切、俺らもそれは守っていくんだけども、
うん、
時代が変わっているから、うん、今まではおまんまいただいたりお水いただいたり、うん、いろんなものを施してもらってたけど、
うん、
今はこう貨幣価値がちゃんと成立してて、
はい
ね、お金があるんだからそのお金というものを施していただくということを受け入れていかないと、
うん、
釈迦の教えはどんどん時代から古くなっていくばっかりで、
うん、
現代風にきちっと何かどっかをなじませていかないと彼の教えが消えてしまうっていう、逆にお釈迦様の教えを守るために現代風アレンジがいるんだって言って、お金というお布施もこれからは受けていかなければダメだっていう風に、
うん、
でももう一つの軍団は、いやそれは違う、それは釈迦のことを裏切ることになる、
うん、
そんなことはない、 時代に合わせるからこそ彼の教えが存続する、うん、でここでこれが第一欠如って言ってすごい大喧嘩になっちゃってね、
うん、
で今でもお釈迦さんの言ってはる通りのお金の供養も受けない、
うん
ね、っていうよ今でも頑張ってらっしゃる方は原始仏教って言って
今でもおられるんですか？
おられるおられる、もちろんもちろんおられる、うん、で今風にアレンジ、常にやっぱそこは柔軟性を持って時代に沿った形で伝わっていかなければっていうところでお金のお布施っていうのもありとしようぜっていう風になったのが今日本の方に伝わっている仏教であったりとか、
はいはいはい、
うん、いわゆる大乗仏教っていう風に名前がちょっと変わってね、うん、なんでこんな話したんだ、あ、そのお金、
うん、お金
ね、
うんうんうん、
なんだよね、
あ、そうですか、う
ん、確かにね、そうやって形変わっていかなければ、うん、大切なものって残っていかへんからね、それでいいかなと思うんだけどね、まあでもそのお金って、お金がないんですっていうご相談でお寺に来る方がいらっしゃるからさ、
おられます、
いる、
へえ、お金がないんです、
お金がないんですと、 お金が回らないんです、
はいはいはいはい、
うん、でもそこの悩みにね、あ、そうかと、1時間2時間3時間聞いてても、うんうん、お金っていうのはそこでは生まれるものではないからね、うん、ただお金がないって苦しいっていうことで、お金だけがないならね、
うん、
まだなんとかその人の人生の意味というのは存在するけど、
はい、
お金がないイコール それにいろんなものがくっついてなくなっていく、それこそ今の話みたいに、うんうん、はい、譲る心がなくなっていく、優しさの心がなくなるとか、うん、いろんなものもこうくっついてなくなっていく人っているじゃない、はいはい、もうそこを注意してまず話をするしかなかったね、
うん、
なら誰かが何かの時にふっと力になってくれることが出てくるわ、
うん、
ちゃんと正しく生活してたりとか思いやりの心をなくしてなければね、でもやっぱなくなっちゃうね。
なくなっちゃいますよね。
なくなってな。なんでなんかちょっと、うん、いろんなことを、もうすぐお金に換算してものを考え出したり、
うん、
そうなるんやけどね。なっちゃうんやけど。
損得を考えますよね。うん、ものすごく、損得には強くなりますわ。
うんうんうん。あ、でも、うん、そうね、うん。
これは誘われてるよ。これ得なんかとか。
うんうん、
うん、うん。損なんかっていうね。
そうやね、そうやね。
うん、だから本当の施しはできないんですよ、その時には。あとあと得かなと思ってやる分にはできるけどみたいになっちゃうんですよね。
うんうんうん、そうやね。うん、いや、もうでも気をつけなきゃね、我々かってね。本当そう。
そうですね。
なっちゃう。
なんかだから本当にさっき言ってた原始仏教っていうんですか。うん、その本当にお金も持たんとみたいな、うんうん、もう自分のその。ね、お釈迦さんの教えをもう全うしてみたいな、
うん、
そういう生き方はもう覇気ですごく素敵に思うんですけど、
うん、
それこの今の日本の国でやろうと思ったら
無理無理無理、
ね、この スマホも何も持たずに、
でも本当はそれでもいいんやろうけどね、うん、どうなんやろうね、
言ったら本当に布だけまとって、
うん、
本当にこの、ね、宅発だけでっていうのが、
まあ、でもそのうん、どうやろうか、まあ、そこまで究極に極めるんやったら無理やろうと思うけどね、うん、でもそういう心は忘れたらあかんな、
うん、
お金ってやっぱお金なかったら値切るもんね、
値切る、
うん、いろんなものを値切ってしまう、うん、
あ、はいはいはい、
うん、あの関西人のノリではなくてね、
ああそうかそうか、本当に困って値切る、
そうそうそう、
うん、
やっぱそうなっていっちゃうと相手にも失礼やしな、
うん、
うん、気をつけよう、
ちょっとねずれてるかもわからない、先生この間ブログに書かれてたの中でね、うん、そのお寺の住職が、
うん、
あの賽銭箱のお金を盗まれて、うん、ものすごいへこんでたと、
はいはい、
うん、でそれはだからその要はへこんでその要は悪と思うのか、
うん
うん、でもその泥棒にさしてしまった自分が悪いと思うのかっていう、
うん
うん、この捉えようやっていう話あったじゃないですか、
うんうん、
だから本当にあで別の和尚に相談した、
うん
うん、そういうふうに泥棒にさせてしまった自分を、
うん、
まあ、悪いと思う、
うん、
であるいはその困ってた人が、
うん、ちゃんと偉い桃ちゃん呼んでんねんな、
いやそれあ読ましてもらって、あこれすごいなっていう、
うんうん、
だからそういう心になれたらなっていうね、
うんうんうん、
なかなか慣れないですよ先生。
慣れないよ。
そんな最初のレジの金持っていかれてね。その日のやっとの売り上げね、それでご飯食べなあかんと思ってる、その売り上げ取られた時に、うん、ちょっと待てよと、うんうん、僕らで言うたらあれでさ、ドライバーに、ね、事故されるとかね、言うたらそんな感じじゃないですか、まあね、ルータンが。
だけど何やろ、私なんか自分をよいしょってする話かもしれんけど、うん、以前にお金を取っても取られちゃったことがあるのね。
ほう、
うん、
先生が
そう、うん、ガッサと取られたことがあったの。
へえ、
うん、でね、でもその時に
大変な金額、
大変な金額を、
へ、
もうそれこそ何、あのもう金庫の中のお金を全て的なノリのね。
おお、マジっすか。
うん、
あ、そうか、その話前されてましたね、うん、車の中で
やったかな、うん、でそれをね、誰がそれ持ってっちゃったかっていうことが分かったから、はい、当然ね、はいはい、うん、分かった。でもそれがあのその子が金庫を開けれる、まあ、信用してたからね、
うん、うん、
その鍵も渡してあったわけよ、
はいはいはい、
うん、だからそれがもうある日すっからかになっちゃってて、うん、で私もその日頃チェックしてなかったから分かりませんでした、うん、で嘘ってあれちょっと待って、これどないなってんのって言ったら、その申し訳ありませんっていうふうに言った。でもその時はね、やっぱりその子に謝った。
うーん、うん、
そりゃそうやんなって、自分でいつでも鍵開けれる形になってて、うん、でちょっと会社にちょっといいもん食べて帰りたいなとか、ちょっと今日は疲れたから可愛い女の子のいるところでお酒飲んで帰ろうかなとか思って、財布の事情が具合悪かったらちょっとそこから持っていこうって思うわなって、それをここにお金あんのにあかんかん、そんなことしたらあかんって何回も多分戦わせてしまってたんやろうなって。でもそれが負けた時に、そっからちょっと1枚だけお金抜いたらちょっと分かれへんかったから、今日もじゃあもう1枚とか、じゃあ今日はあと2枚だけとかって言って、結局ここにお金が底つけるまでそれをさせ続けてしまってた。でその最中に早お金をここに戻さんと、うん、やばいなやばいなと思いつつ、いつ金庫のお金どないなったって聞かれるか分かれへんのビビりつつ、
はいはいはい
はい、今日まで過ごさしててさぞかし辛かったやろって言って、
思いました、
謝った本人に。でその本人の親にも来てもらって、
うん
うん、で事実を全部話して、もう別にその警察に言うとかじゃないけど、
うん
うん、ただあのここにあったお金はあの元あるところに元ある金額を戻してもらったら結構ですって言って、それは親の方があの時間をかけてあのお返しくださったんやけどね。やっぱり魔が差すもの、目の前にね、そういうことをできる環境があったらね。だからやっぱそれ、うん、なんとなくあのブログを書きながらね、あこんなことあったなとか思いつつ、うん、書いてたけどね。あの自分の業ってよく言うじゃない、
はい、
自分の業っていうのは行いのことね、
はい、
うん、自分の業の行いによって、はい、その苦しくなっちゃう、
はい、
うん、自らの業の苦しみって書いて何て読む、
自らの
業の苦しみ、
地獄。
そう、
ほう
まあまあ語呂合わせ的なものやけどね、
はい、
うん、
地獄、うん、ほんまですね、
地獄っていうかね、地獄、はい、やっぱり自らの行いで苦しんじゃうけど、
うんうんうん、
泥棒しちゃった人だけの、
うんうん、
ね、泥棒しちゃうっていう人のその行いでその人が苦しむっていうことよりも、それもあるけど、泥棒が簡単にできちゃうじゃんっていう環境を作ってる人は、その自分の業によって苦しむっていうことにもなるなと思ってね。この間お寺で、うん、あの忘年会の次の日に私ごまぎ法要のね、
はいはいはい、
出たでしょ、うん、だから賽銭箱はね、あの大きなのがあるの、
うん、
でその横にはお守りとかいろんなものが置いてあってね、
はい、
で一つみんな全部500円均一やから、うん、みんなそこで好きなだけあのお守りとか取らはって、あとお賽銭箱にチャランチャランってみんなお金入れるの、
はい、
誰もそこで、うちの師匠は お会計カウントしはれへんしてや
ったらしないんです、
うん、だからまあきちっとお賽銭箱の中の内容とね商品とかの減り方が合うかどうかは知らんよ、
はい、
ひょっとしたら多めに入ってあるかもしれへんしね。でそこにあの小銭やったらカランカランって中に入っていくじゃない。
はいはい、音鳴りますわな。
そうそう、でもお札をパラッと入れたらねそこで引っかかってる中にストンと落ちないで、
うん、ね、向こうまで抜けそうなところね。
そうそうそう、
位置が、
そうそうそう、
わかります、
うんうん、でついそのブログを書いた次の日とかやったから、うん、あれがでそこにねもうみんな千円札入れてね2つずつお守り持って帰ってはるから、
はいはいはい、
千円札がすぐそこに中に落ちきってない。
うーん
これってポッと入れたら取れてしまうなって。なんとなくあんなんでも周りに人がいなかったらねすっとこうなんか魔が差すことって絶対ある、
ね
ね、あこれあかんと思ってあの魔が差した方がねそういうことやっちゃう可能性もあるから、うんうんうん、それは罪を作らせてしまうじゃない、
はいはい、
だからもう一生懸命こう手入れてさ
押し込んで、
そうそうそう、押し込んで入れ入れ入れ、
はいはいはいはいはい、
うん、やっといた。
そうですよね。でもすごいですね。大体あの大きい神社や寺とか行ったらその場でブツブツ交換っていうかね、うん、お金払ってあの、うん、あの、うん、お守りもらったりしますけど、うん、そこはそのままも置いてあって、
うん、そうそう、もう置きっぱせはんね師匠は。
でもごまかしてお守りもうてもねあんまり心の中でのね
まあまあね
なんか罪を感じますよね、
うん、だから意味、まあ、まあ確かにね、うん、だから本当はお賽銭箱の方の中に一つしかね欲しくないけど500円玉がないからじゃあ1000円入れとこうって言って入れはる方もいらっしゃるやろうしね。
うん、僕ね今朝4時頃ね、うん、ピンポンピンポンって鳴るんですよ朝の
4時
4時、
うん、
何や思って、うん、窓開けてドライバーがこんな時間に何かあったんかな思って
わ怖
っ窓開けたら、うんすんません警察です言うて、
は
あ、でおまわりさん5人ぐらいと刑事さん3人ぐらい来てて、
はあ、
ちょっと降りてきてください言われて、
は
あ、ほんで降りていってなんかしたんかなと思いながら、はあ、降りていったらすいません車のナンバープレートどうされました言
う
て、
は
あ、パッと見たらナンバープレートないんですよ、
うん、
僕のいつも乗っていただいてるあのボロボロのプリウスの、
うんうん、
あれへんわってこれいつからですか言われて、
は
あ、昨日朝うちの事務員が乗ってやからえとか言って9時頃にはあったよなとか言うてたら、
は
あ、なんかいろいろ聞かれてどうしたんですか言われたらナンバープレート盗んだ人が事件を起こしてるんですってほんで防犯カメラとかその家は今道にカメラあるじゃないですか、うん、あれで解析したらうちのナンバーやったから飛んできはって
そのナンバーをくっつけてたの車に
車うち普通にナンバープレートついてるじゃないですか、
うんうんうん、
でそれをナンバープレートだけ外して、うん、盗難車にくっつけ直して
へ
ほんでから犯罪するんですよ。
すごい
盗難車で走ってたら、
うん、
あ
そういうこと
捕まるじゃないですか。
でもそんなももちゃんが先にさナンバープレート取られてんのを気づいてさ、
うん、
先に申告してたら一緒のことちゃうの。まさかそんなちゃうのか。
あ、いい、その時は一緒です。一緒ですけど。
すごいね。ほんでどんなになった？
で、いや、ね、一応1時間ぐらいなんやかんや話して、でも帰られて、で被害届け明日の警察官来させますで朝来て。
それナンバープレートは明らかに盗まれたって分かってて、ナンバーすぐ発行されへんの？
それを車のディーラーさんに頼んで、うん、今からちょっと今段取り踏んでもらってるんですけどね。
大変やね。
あんな迷惑ですよ。でもまあそれをだから言うたら車を取りやすいところに、まあ、ナンバープレート置いてんのは置いてますやんか。その犯罪させた僕
無理くり話すやん。
それも一瞬今思い浮かんで、
ね、
はい、
でも毎回車のナンバーをね外して部屋の中持ったそんなもんできるかいという話のところでですね、
つい忘れて走ってしまうんでね。
さあ、本日の1曲目をお届けしたいと思います、はい、牧原紀之さんのナンバーからどんな時もです。どうぞ。 時もお届けしました。
先生この間の忘年会のね、
うん
最後の大抽選会の一番の目玉の先生の、90分間
あそうそう
先生の、まあ、講演、
うん、そうそう
無料券
そうそうそうそう
っていう、うん、あれがまた今年もあって、
うん
うん、で今回は奈良の心堂のトトさんが
そうそう田中のトトが大当たり
見事に引き当てた、引き当てたっていうね、
うん、
だからその書画にしても、
うん、
その仏演のチケットにしてもね、
うん、
で心堂のTシャツにしてもそうですけどなんか 引き当てるべき人がやっぱ引き当ててるんですか、
ね、あ、ももちゃんも当たっとったね
僕はノートいただきました先生ありがとうございます
勉強しなさいってこと
だね本をしますしますありがとうございます
でも本当そうなのね、うん、行くべきところに行くしで行かなかった方はじゃあ何も行かなかった方が良かったのかって言ったらそういうことだと思うね、
うん、今は別にそれを得なくても順調ですよぐらいの感じですか、
うん、まあなのか人が、うん、それこそほらブツブツクイズで出てたけど、
はい、
人が喜んでいるのを共に喜ぶっていうのをね、うん、随機苦毒っていうね、
はいはい、
人が抽選で物当たってクソ何私なんか何も当たれんかったと思うんじゃなくて、
うん、
あ私も絶対欲しいと思ってたノート当たったんよかったねって、
うん、
すっごい私も欲しいと思ってたからそれすごいいいやんという他人の喜びを喜ぶっていう功徳の練習をされてるね、
うんはいはい、
っていう方が今回は当たらなかったと思う。
これさっきの話の続きですけど、そのお金に余裕があれば、
うん、
っていうところにもまたつながってくるんでしょうね、これ。
うん、かもしれないね。
ねえ、まあそこの場所に来られてる方たちは、
うん、
おそらくそういう貧しい心はお持ちでない方ばっかりだと思うんですけど。
いや、うん、そんな貧しい心はね、ずっといるわけじゃない。突然降って湧いて出てくるわけよ。
ああ、そうなんですか。
突然出てくるからね、もうあかんよ、怖いよ。
そうですか。うん、
こういうね、お話があってね。うん、
はい。
普段の自分の心っていうのがあなたの主人公ですよ、う
んはい
ね、主人公っていうのはね例えばテレビとかのドラマでねこの主人公誰ってよく言うけどね、
うんはい、
そういう主人公っていう意味ではないのね、
うん、
主人公っていうのは仏教用語なんだけど本来その何のそういう妬みとかひがみとかそういう心にもう一切侵されていなくて自分がこれからまっすぐに進化しようとする心、
うん
うん、その心を持っている状態のことを主人公っていうのね。
あ、そうなんですか、
うんうん、
そうなんです。主人っていうことですか自分のが、
うん、
心が、
うん、その心の状態 の人その要はそういう仏性が住んでいる自分の本当の心っていうの、うん、そのことを主人公っていうの。だから普段は我々、まあ、主人公って自分の中にいるのよ、
はいはい、
いるんやけど、うん、その煩悩の方が勝っててね主人公の方が遠慮してるわけよ。だから時々ある和尚さんがね自分に対して、うん、おい私の主人公よお前はいるのか、うん、っていう風に
飛ぶわけですか。
そう。ほな、はいはい、何でしょう。ここにおりますよ。って言って、うん、独り言を常にやってるお嬢さんがいるのね。でも何だかわかるよね、
うんうん。
おい、お前はどこにいるんだ主人公、うん。って言って、時には自分の顔を引っ張ったけって言わはるわけよ。
へ
え。何を欲に溺れてるんだと。
う
ん、おい主人公っていうね。うん、なら、その和尚、まあ、その和尚じゃない方なんだけどね、その主人公を必ず、ね、主たるものとして生きていきなさい、
はい、
なんだけどやっぱり煩悩っていうのはあるけどね、ただ煩悩は客人なり、
うんうん、
要はお客さんであると、
はい、
ね、主人公は自分でやって、煩悩っていうのはお客さんとして迎え入れなさい。
ほうほう、お客さんとして迎え入れるんです、
ね、そうそうそう、入れなさいって、はい、コンコンコンコンノックしてきてね、うん、あなたの心を今ちょっと私はちょっと煩悩で暴れたいんですけどって言って、ドアを開けなければずっとそこでバンバンバンバン暴れるから、
はいはい、
もう、はい、どうぞ、はい、はい、いらっしゃい、どうぞって言って、煩悩を客人とせよっていうのね。煩悩が大暴れする、
はい、
いやもっとご飯食べたいぜ、もっと可愛い女の子とお話ししたいぜとかね、
うん、
客人を迎え入れなさい、
はい、
うん、ただあくまでも客人である、うん、主人公はあなただから、で客っていうのは絶対帰らなあかんのよ。
うん、そうよね、
うん、ね、うん、だからお客さんもそろそろいいんちゃいますかって、ちょっと時間もそろそろですよって言ったら、必ず煩悩は帰っていくから、
はい、
うん、その絶対ダメだっていう風にキックアウトするっていうね、そういう固い心よりも、
はい、
もう客人なりとして迎え入れなさい、そしていずれ帰っていくから、それはちゃんと主人公が接待してあげたらいい。
ほ
ー、へー、いう言葉があってな。
接待の仕方はどうしたらいいんですか、
煩悩。知らん。
今なんかいろいろ頭の中で巡らしとったんですけど、なんかね、どんな接待の仕方したらいいんかなっていうか、その、うん、
まあでもほっとけば帰ってゆくって言ってたからね、その間はもう招き入れてあげて遊ばしたらいいんじゃない。
うーん、うん、
まあその上限見ながらね、
はいはいはいはい、うん、
だその辺が我々は常に煩悩が主人公っていうか、煩悩に支配されてて、主人公が常にちょっとどっかにこう隠れちゃってるわな、
うん、主人公って仏性のことを主人公、
仏性つまり何事にも支配されない、うん、執着を持たない、うんうん、自分が向上していきたいっていうことをきちっと分かっている、その心のありさまのことね、
うん、はいはいはい、はい、
うん、そのちゃんと知恵を得ていこうとする心の働き、
あ、うん、それが主人公ですか、
主人公っていうの。だからももちゃんも今日から言うてごらん、寝る前とかにね、朝起きてもいいけど、うん、おい主人公おるかシーン
おらんのか言って
シーンって返事がなか
った、煩悩おるか言ったら、おはーいうわー言
う
て
そうそうそうそう、そう、でもたまにそうやってね、独り言をするのね。
ああ、そうなんですか。
うん、よく年取った方っておばあちゃんとかって独り言多いじゃない、うん、
はいはいはい、
ああいう独り言ではなく確認する独り言ね、
うん
うん、滝本お前はさどっちがいいと思ってるとか、うんうん、あれをね声に出してよくやるの、
はい、
これも癖ついてるから外でよくやっちゃうから周りの人びっくりするわな、うん滝本それどっちがいいと思ってるって言ったら、うん、こっちの方は絶対あかんと思ってるけどこうしたいって今心が引っ張られてるわとか。
え、それは普通に声出されるんですか。
声出す、声出す、
は、
うん、
どっちと滝本どっちがええと思ってるって。
そうそうそう、
はいきなり電車の中とかでも、
いや電車の中でたまに言ってしまうという話だね、
はいはいはい、
うん、でも一人の時は必ず独り言っていうか独り言のつもりじゃないのに、ね、一人じゃないから、はい、今は二人いる自分と会話させてるから。
え、どういうことなんですか。
え、だからそういうことやん、
うん、主人公とお客さんと
みたいなノリやね、わかりやすく言ったら、
お、
うん、だからどうしたいと思ってるって、いや本当はめんどくさいと思ってる、めんどくさいと思ってるよな、でもめんどくさいと思ってるからやっぱりやめとくっていう、やめておいたその後とめんどくさいけどもやったその後とどっちが気に入りそうって言ったら、うん、やった後の方が良さそう、あ、そう思ってんねたやりとかっていうのをねよく会話する、うん、でどっちも素直な意見なの。一つのことを何かしようと思ってめんどくさって思ってたらめんどくさいがすぐ勝っちゃうわけよ、
はいはいはいはい、
でもめんどくさって思ってるやろうけどやらなあかんっていうのは思ってんのか、いや思ってる、もうどっちもどっちのこの滝本も本心で喋るのね、ならね簡単に答えに到達するわ。これは一つの
問答が、
あ、そうそう、一つのあるね、そういう禅のやり方があったり、
あ、そうなんですか、うん、そういうことされてるんですか。
してる、
へ
してるしてる。こんなんはあの仏教でもあるけれども普通の心理学的なカウンセリングとしてのやり方としてあるよ。
へえ、それ例えば1日に1回ぐらいは必ずあるんですか、うん、みたいな。
もっとある、もっとある、
もっとあります。
え、あ、そう、そのほら選択肢に悩むことってない？
あります、あります。
あるでしょ、うんうん、そういう時に必ず会話をする。
会話しないですね僕。
ほう、
ただにそれ、うーん、行こうかな行かんとかなだけぐらいで。
うん、もちろんね、
うん、
うん、
でもそう行ったら、行ったら、行った後はどうやとか、うん、行った後を想像してみてとか、
うん、
いうところまでやっていったらもうちょっと答えが明確になって後悔ないでしょうな。
そう、後悔ないしな。あの目標の立て方って、この間講演会でもそんな話をしててんけどさ、
はい、
うん、その目標を達成したら誰かの喜びになるっていう、その誰かっていうのを自分にも置き換えれるよっていう話。
はい、
どう思う？
うん、置き換えれる、
うん、
自分に置き換える、
うん、それがだから今言ってたその主人公とその客人である煩悩との2人の会話のさせ方をするやと同じ話をしてるよっていうことを言って
る。はい、
あの自分がどっちが選択肢がいいかなで、じゃあこっち面倒くさいからやめとこうかなって言ってやめた、やめるという結果、はい、その後のあなたは喜びがありますか、うんうんうん、それをやろうかなって面倒くさいけどやろうかなと思って頑張ってやったっていう後に自分滝本の喜びありますか、どっちの方が喜びがありますかっていうふうに決めさせてあげるっていうことを言ってる。
はいはい、わかります、うん、そこまで考えてないですねそこまでのことを考えないで、今のこの目の前だけで行こうかな、邪魔くさいなとかいうところだけで、
うん、
でいつも後悔することが多いんですね僕の中で。あ、やっぱり言っとけばよかったっていう、う
ん、後悔するやん誰だって、うん、だからその一つ向こうをそうやって必ず自分がどっちの方がいいかっていうことを自分の中の客人と主人公で対話をしなさいっていう瞑想があんねんけどさ、
うん、やりますもん次回からいや本当にそれはやりたいですね、やっていきたいですね、うんうん、
でもそれ講演会でよく喋ってももちゃん聞いたことないかな、うん、しょっちゅうこの話はしてんのな。
あ、そうですか、これは僕初めてですね、はい、
うん
うん、そうですか、
うん、
そういうふうにだからしっかりと選んでいけたら自分の中で後悔がなくって、要は大きく大きく道外すことないですわな。
ないね、
なんか、
うんうん、ないし、うん、あの人の相談を乗ってあげるときって、
はい、
こういうこれすんのすごい面倒くさいからこうやね、これこうしたらすごい悲しいから嫌やね、どんないろんな相談事を仮に人からね受けたとしても、はいはい、その相談に答えてあげるっていうのはさ、あの自分の意見を言うっていうのではなくて、
はい、
その人の中の主人公がどっちを欲しているかを気づかせてあげること
だよな。はいはいはい、うん、よくその人の答えを、
うんうん、
あの気づかせてあげるってよく言いますよね。
そうやね、そうそうそうそう、
ほうほう
ほう、おもちゃんだから今日から多分すごい相談上手になるんちゃう、相談受け上手
ねえ、さっきこっち側から答え言うてまうんじゃなくてね
、うん、
ついなんかイライラーとして言うてしまうんですよ。
言うてしまうんや、
うん、あんたこうやろみたいなね
さあももちゃんの意見
こうしたいんやろみたいなね、
うん、言っちゃうよね、うん、言っちゃいそうになるんやけれどもな、その時にそう2つの選択肢があったり3つの選択肢があるんだったら、そのあとはどう思ってるとか、その人の主人公に聞けば主人公は知ってるみたいよ、どうするのが本当の自分の喜びになるのかっていうのね。
その時に心がこうワクワクってするのが、
うん、一番いい
ね、いいんですよね、
うん、それがね、さあの先週話したんやったかな、今週あの前兆っていうものがあるよ。
あ、はいはいはい、
うん、自分が何かこうだと思っている、うん、そこに進んでいきたいと思っていることに対しては、うん、何かしら前兆っていうものが、
はい、
よく周りを見渡せば前兆が起きてるからね、
はい、うん、
それをやっぱキャッチしていかんとあかんけれども、
うん、
それはね自分の心の中にも前兆が起きてるような気もするの。選択肢の一つとして上がってきていますよね、
はいはいはいはいはいはい、
なんか伝わってる？
分かってます。はい。何って聞かれたら困りますけど、うん、分かります。
うん、
とりあえ ずその問答をとりあえず僕はやっていこうと思います。
あ、うん、そうね、
いつも前を取ったんですよ、この例えば何かあるじゃないですか、うん、何かあの友達から誘われたものがあって、うん、これが本当に今行こうと思ったらいけんねんけど僕にとって必要なのかどうかで迷った時に、うん、なんかもう今日は邪魔くさいからやめとことかね、うん、雨降ってるからやめとことかっていうようなことで終わる時あるじゃないですか、うん、で後からなんかどうやったって聞いたら、うん、結構、うん、こんな良かったあんな良かったとか言われたら、うん、あ言っておけば良かったみたいなことってあるじゃないですか、うん、これって僕にとって経験しとくべきことやったのかなって捉えたらね、
そうやね、うん、あのこんな話してあげよう。ほんなら例えばさ、
はい、
さくらんぼとか、まあ、いちご、まあ、いちご狩りって行ったことある？
ありますよ、もう大好きです、うん、練乳持ってきます。
あ、そうそうそうそう、はい、あ持っていくんや、
持ってきますよ練乳
あれ私一回だけ人生でいちご狩りって行ったことあんねんけれどさ、うんうん、そんなに食べれるもん違うね、
食われへんのです、あれ
もうね大きいから
でかすぎて
7個、6個7個食べたらもう結果
そうなんす
そんな話がしたいんじゃないんだけど、あのいちご狩りって一番こう熟してて美味しそうないちごを見つけて、はい、それを もぎって食べるじゃない、
はいはい、
リンゴ狩りとかさ、
はい、
あとなブドウ狩りも行ったことある？
ブドウ狩りはありますね、スイカ狩りもあります。
あ、うんうん、結構あの果物のなんとか狩りってさ、うん、割とあの楽しいじゃない、
はい、
うん、ところがねそのあれって熟している一番美味しいところを取らないと、うん、はい、酸っぱい酸っぱいの取っても全然ダメでしょ、
はい、
だちゃんと一番こう糖度が高くなってるようなものを選んで美味しい時に狩るから楽しいじゃない、
はい、
ところがね、うん、あの栗ってね、
はあはい、
栗狩りとは言わへん
よ、はい、栗拾いですね、
そう拾うでしょ、うん、あれは落ちちゃったものを拾うわけ、
はいはいはいはい、
でいちご拾いとは言えへんやん、落ちたやつは食べられへんでしょ、
うん、
でも栗っていうのは栗拾いなわけ、落ちてるやつを拾うのね、
うん
うんうん、栗はね一番おいしくなったよっていう印の時に落ちるのよ。
あ、そうなんですか、
うん、へ栗狩りじゃない、
こ、うん、
あのまだ栗が落ちてない時は食べ時ではないの、
う
んうん、だから自らポンと落ちてくれるのね、
はいはいはいはい、
だからその栗をあの育ててる方たちは、うん、大地からこう拾っていく作業になるわけ、まだあのくっついてるやつ、上にくっついてるやつは食べ時じゃないから、とにかく落ちたら拾う、
はいはいはいはい、
うん、からこの栗拾いっていうのね、
はい、
すごく珍しいと、そう分けたら面白いでしょ、う
ん、違いますよね、
食べ時だぜって言ってスポーンと落ちてくるんだけどね、でその時私思ったの、命拾いって言うやん、
はい言いますね、命拾いしたとか、
そう、なんか一番命がこう熟してるものすごい貴重な必要な時に命を拾っていく、命拾いってしていくんやなってすごい思ったことがあるの、入院してる時にね、
ほう、
うん、命狩りって言ったらちょっとすごい恐ろしい
怖いですねでも、うん、
自分の命の旬の時って、うん、ものすごい深い味わいがある時、
うんうんうん、
でそういう時命拾いっていう風に言うんやな、入院の時に竹本さん命拾いしたね今回って言われた時にふっとそう思ったのね、
はい、
だ命を拾える時って辛い時とか悲しい時ではなくて、うん、一番自分の命に味わいがある時なんやなと思って、だ人生で何度か命拾いってすると思うんやけどね、
うん、うん、
そういうのもあこれは何か大きく私の人生が変わる前兆やなって思ったりね、
うん、いやそうですね先生なんか本当にね急にねもうあかんっていうような話になった時、
うん、
ねありましたから、
でもあの時はもう笑うしかないよね、
うん、
3日ですとか言われたらさもう笑うしかなくて、
うん、
それが余命あとね竹本さんあと3年ですわって言われたら、
う
ん、もうちょっとあたふたしたかも、竹本さん3日ですよって言われたらもう時間がなさすぎて笑うしかなくて落ち込んでる時間がない、泣いてる時間がなくて、
はい、
面白すぎるわと思って、
はい、
仏さんはすんごいテストを私に与えたもうたって感じでな、その時に3日は何もできひんな、びっくりしちゃったよね、
なんかその時の 悲しみ苦しみとか、うん、もうそんなもなく
ないない、もう
笑うしかない。
それは、うん、もう悲しんでどうにかなるもんやったら悲しみたいけど、うん、もう時間が
ない。3日は早すぎますよね。
3日は早いでしょ。
6ヶ月とか言われたらまだね、
うん、
もうちょっと
勝ってもうカウントダウン、うん、どんだけって、
うん、
でほんまに3日なのと、
うん、
もうちょっとなんかないのって言ったら、うんうん、あ、いや、ごめん、3日ちゃうわ、3日じゃなくて2日っていうふうにカウントダウンが少し狭まることをさ、ドクターが言うからさ、
はいはい、2
日って、ね、2日ってじゃあ、今日、明日なのか、明日からのカウントでいいのか。笑うしかない。
どこスタートやねんっていう。
そう。笑うしかなかったよね。
そうですか。
うん、
でもそこから言うたら、その、例えば先生の仏教に出会うことも命拾いされてる方も、おられるんでしょうね。
うん、まあ、どうだろうね、いろんな方おられるからね、
この
ね年末にさ、うん、あのお水を浴びなあかんわけよな、私な、水行、
そうだ、
そうそう、まああかん、浴びなあかんっていう言葉自体がちょっと間違ってるけど、うん、水行ねさせていただく、
はい、
うん、だそれをさ、こう
昨年その前の年もあれでしたね、あの NG でしたよね、確か、
うん、NG やった
ね、
うん、
ドクターストップでしたね、うん、今年
はちょっともうそろそろやっぱちゃんとしようかなって思ってたら、
マジですか、
うん、もうすごいみんな信者さんの方とかがさ、うん、もう先生も絶対やめて、うん、絶対やめてって言ってすごく言うわよね、はいはい、もう私ら勉強していこう思ってんのに先生それはあかんわ、
そらそうですわね
ってね、みんなが言ってくれたんだけど、うんうん、なんかね、いやちょっと待ってと、
はい、
うん、私がもあの一応は法華経の行者ですと、
はいはいはい
ね、うん、こんなんだけれど、だから自分がやっぱりそのやるべきことをやっていって、その道中でね、
うん、
自分がもし、まあ、仮にやけど死んだとしたらよ、
はい、
それは私の一番の喜びの人生やからさって、それありきの滝本であって、それ取り上げてでも法話してよっていうのはあんたのエゴじゃってこの間言うと大笑いしてたの。
ああ、そうなんですか。おー、うん、それもなんかあれやな、微妙ですね。だってそのね、法先生の勉強会を本当に心の糧としてね、
うん、
いてはる人たちが今どんどん増えてるわけですから、
うんうん、
でもその先生も行者として、
うん、
ね、お坊さんとしてやるべき修行が当然あるんですもんね、
うん、
これまた天秤にかけたらあれですな。難しいところ、
難しいんかな、
やられるんですか、ほんで結局は
今のところはね、
お前そう、
うん、そうそう、
無理したらダメなんで、
うん、大丈夫よ、
お先生1回かぶったら次僕2回目僕とか交代交代で半分半分気持ちましょうか先生、僕水かぶの得意やから、
あ、まあ、うん、それはもうじゃあ頼むわ、
はい、
う
ん、で僕が信頼してね、
あーあーあああ
代わりに行ってくれた。
ほんまやね。
ね、
うんうん、
これも大きなお布施になります、ね。
そうやわ。ありがとう。命の。
いや結構です結構です、それは。
いや、まあでも多分ね、はい、あの皆さんこれ今聞いてくれてはるとは思うねんけれども、うん、あのまあ無理をしないようにね、
はい、
うん、頑張りたいなと思ってますよ。
はい。
うん。
いや、ほんま心配ですね。
うん。
心配ですよ。
そう、うん、そんなことは大丈夫、うん、心配してもらってもね、あの、まあ、心を配っていただくことが非常にありがたいけれども、
はい、うん、代わりにかぶりますよやりますよ僕は、うん、はい、
あのなんだろうね、あの物事にはいろいろ順番があってさ、
うん
うん、何があっての自分かっていうのはやっぱね、
そうか、
うん、うん、そこなのよね、うん、例えばあのかっこいい錦織選手がさ、
うん、
彼が例えば靭帯切ったりとかしてね、
はい、
治療してる、うん、でそれでも僕は例えばこの次の大会には出たいんだ、
うん、
さ彼のプロ魂は、
うん、
でそれをこの先もずっと試合であなたを見たいんだからさ、もう今回の試合棄権してよって錦織に誰かが言うかっていう話でさ、
うん、
まああんな世界ランキングのすごい偉人と一緒にしたらあかんねんけど、
うん、
でも一応私も端くれのそうやって目指してきて生きてきた人間としてね、
はいはいはい、
自分のそういうことをやめて、
うん
うん、でなんか勉強会をずっとしていくっていう、その時は分からへんかった、そのみんなの言ってくれる意味が、
やでもなんかこれ微妙な選択ですねそこはもうちょっと。
うん、でもやっぱそうやって自分自身が受け入れていかなあかんのかな。
命に関わることですからね。
まあ、ね、本当にね。そんな、でも全て命がけよ我々。
まあまあまあ。
朝起きてさ、冷たいお水を飲むのかってさ、あれで死んじゃう人結構いるしね。
そうか、急に起きてすぐ冷たいの飲んだら良くなりますよね。
だし、お風呂入るのも気をつけとかないと全て死んじゃうし。
そうですよね。
全部命がけの連続やからね。
そうか。
だその辺は自覚して頑張りたいと思いますって感じ。
はい。
うん。さあ、じゃあ今日はもうこんな感じで終わっちゃうのかな。
そうなんです。あのトトさんのあのね先生の講演会のあれを、うん、のお話をしたかったんですけど、またそれ次回またさせてもらいたいと思います。
また次回
ね。
あ、そっか、うん、わかりました。
まあ、何も決まってないんでしょうけども、その講演チャリティー講演がされるいうことだったんで、それが楽しみやなっていう話。
そうやね、うん、あれはまあ来年のどっかなんだろうね、まだ決まってなかったね、うんうんうん、でその時にもあのラジオの公開収録をやっていこうっていう話になりました。
はい、はい、
うん、じゃあ今日はこんな感じでお別れしていきたいと思います。では、最後の曲、牧原紀之さんのナンバーからもう恋なんてしないをお届けしながらお別れしたいと思います。それでは皆さん来週までお元気で。滝本浩生でした。
桃田達人でした。
おやすみなさい。
ラジオ岸和田が午前0時をお知らせします。